どうも、オレンジです。
今年映画館で見た映画は22本。一番強く残っているのは悪は存在しないでした。ポンです。
世の中全部タネショータネラジよろしくお願いします。
よろしくお願いします。タネラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと
映画、演劇、音楽、あと何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ポンさんは最近何を見てます？最近面白かったテレビ番組とかってあります？
最近面白かったテレビ番組。
はい。
なんだろうね。なんかめちゃくちゃ爆笑してた記憶はありますけどね。
名探偵津田ですか？やっぱり。
ああ、まあ、水曜日のダウンタウンね。あれは、まあ、ちょっと見てしまいましたよね。
あ、見てましたか？よかった。僕も見て、すげえ面白かったですね、やっぱりね。なんでしょう。
まあまあ、それも面白かったですけど、私が今思い浮かんだのはあれですね。安全地帯。バンドの安全地帯。
はいはいはい、僕見ました見ました。はいはい。
あれのドキュメンタリーが NHK でやってたんですけど。
はい、ゼロってやつね。はい。
そうそう、北海道制作なのかな？なんかその、まあ、安全地帯っていうバンドが、まあ、北海道で誕生して、はい、そこから、うん、まあ、なんていうかな、その、結構注目をされて、東京の方というか中心のレコード会社から注目されて、そして、うん、まあ、我々が知っているレベルだとあの、井上陽水と絡んだりとかして、はい、で、世にだんだん注目されて、ね、うん、そう、で、安全地帯といえば、まあ、みんな知ってるようなバンドになっていくわけなんですけど、まあ、これは多くのね、はい、有名バンドっていうのはそういう成功端があるわけなんですが、その裏に隠された、うん、まあ、歴史というか、まあ、特に今回は、そのメンバーが、実はいろんな葛藤があったりだとか、まあ、もしくは、
亡くなってたりするんですよね、
そう、メンバー5人でやろうと思ってたけどできなかったみたいなこととか、そのメンバーが、うん、集まって一緒に共同生活をしていた場所みたいなのが出てきて、
はいはい、
なんかそういうなんていうかな、本当に、まあある意味の青春とくくると簡単なんだけど、そういう時代を経て、いろいろな葛藤を抱えて、玉木浩二が今白髪になっているっていうですね、うん、その、はい、なんか経緯みたいなもの。
あれどうなんですかね、本当はどうなんだろうって気になりますよね。
そう。まあ、今の玉木浩二もあるけど、途中お化粧バンド風になってるんですよね。うん、まあ、ワインレッドの心にみたいなところとかさ。あの辺とかは、はいはい、まあ、その、ドキュメンタリー見る限りだと、結構複雑なお気持ちが語られてるので。
東京ね、進出。はい。
そう。自分たちのバンド終わったみたいなこととか言ってたじゃない。
はいはいはい、言ってました。
つまり自分たちの作詞作曲バンドメンバーで我々は成功したかったんだけれども、それがまあ叶わないという状況だけど安全地帯で行くわけ。だからそこでの葛藤みたいなのが描かれてて、はい、なんか、いや、これはね、俺全然別にザ・バンドっていう、はい、バンドがあって、これのドキュメンタリーを映画館で見たことあるんですけど、
はいはいはい。
これもね、まあ、若干ちょっと被ってるところがあって、まあ、バンドを組もうつって仲間で作って、
うんうん、
で、当時は、アメリカのビートルズぐらいな注目度があったみたいなんです。で、そんな中彼らは共同生活を始めるわけよ。
おー、近い。
そうそう。そしてそこでまあずっと音楽を作っていくみたいなのがあるんだけれども、っていう話でして、はい、まあ全然ちょっと内容的には違うんですけれど、うん、でもなんかその、やっぱ青春っていうかさ、熱い時期一緒に頑張っていた、そしてその後っていう、このなんていうかな、まあ、特に僕らはだからバンドっていうのは、まあ音楽がいいっていう気持ちもあるけれど、うん、その生き方みたいなところに、ちょっとうっすら感動を覚えてたり、多分ライブとか行くと、その成功にさ、みんな喜んだりとかするところもあると思うんですけど。
地元でね、ローカルからっていうところですね。そこからグローバルに出てくっていう。うん、はいはい。
もうその陰には、みたいなこととか、じゃあこの現代、まあ、令和と言われるような時代、YouTube で直接公開できるような、ニコニコで音楽が直接公開できるような時代になっても、でもそれって、きっとゼロじゃないだろうなとか、うん、なんかそんなことを考えるやつだったんで、ちょっと見てもらったら嬉しいなとか思いますよね。
あれは、NHK プラスで今見れるのか。前にね、北海道で公開した時もプラスでやってましたけど、この前総合で再放送っていうか全国放送したっていうタイミングだから、まだ見れるのかな、わかんないですけど。
ねえ、うん、まあなんか、ちょっと、はい、面白いという、まあ興味深いという意味で、それですかね。うん、
今のため、まあね、そこからの今年ね、特別企画で玉置浩二また紅白っていう流れもできましたからね。あれとかは。
まあ、なるほどね。
すごい。よくできたし、流れだなって。はい。
うん。
っていうところで、まあ、いろんなテレビ番組を見てるなと思うんですけれども、それこそ、安全地帯のドキュメンタリーでもそうですし、僕はやっぱメタ的だと思ったのは、はい、名探偵津田のあの構造っていうのはすごくメタ的というか、ね、1の世界と2の世界ってわけで、1の世界は、名探偵津田がいる、まあ殺人事件が起きた世界で、2の世界っていうのは、はい、はい。そう、劇の世界。2の世界っていうのは現実の世界。津田さん本人、うん、芸人としての津田さん本人が
生きてる世界。笑ってる俺たちの世界っていうことだよね。
なんかあの構造がそう巧みなのは、水曜日のダウンタウンっていうのはその映像を見ている視点っていうのが、常にテロップで、テロップっていうかあの枠として出てくるから、そこの世界観の揺れ動きみたいなのが単なるドラマでは表現し得ないものっていうものを、扱っているところの面白さっていうのはあったなとは思ったんですけど、はい、そこでもその津田さん混乱してましたけど、まあ、あそこの世界における物語の中における正しさというか正解というか、適切な流れみたいなものっていうものと、現実世界におけるその適切な流れ正しさみたいなものっていうのが、なんか乖離しているところにおける揺れ動きっていうのが、常に、まあ実際あれ多分中に入ってみるとそれは感じられる。僕たちはただそのギャップに笑っているだけなんだけれども、現実、実際自分自身があの虚構の世界、物語の世界に入り込んだ時に、でも一方で現実っていうのは確かに別にあるよねって思った時に、どちらを正しいものとして捉えるのか、どちらの世界に僕は生きていけばいいのかっていうのを、まあ、形として見せてくれたっていう点においても、僕はあれは単に笑えるだけじゃなくて、なんかここで起こっている笑いとか面白さっていうのすげえなっていうのを結構感動した記憶があるんですけど、今回その、そこで言うとこの正しさみたいなところを考えたいなと思っていて、まあ象徴的なのはそのアメリカ大統領選と、まあ兵庫県知事選っていうところで、ある種まあ SNS における様々な話題、SNS とかポッドキャストとかね、あと YouTube ももちろんもともとそうだけど、そこら辺がすごく機能して、今回のアメリカ大統領選においては特にポッドキャスト、兵庫県知事選においては SNS っていうところがすごく機能して、それぞれの正しさみたいなものが、各メディアにおいて、発されたことによって、それを信じる信じないっていうので、票が大きく動いたっていうことが、まあ、ね、後からの調査では言われている流れがあったりするので、はい、そこにおける、その、正しさ、まあ、ある種陰謀論の時代の正しさみたいなものをどう考えてるのかな、みたいなことをちょっと今回は考えていきたいなと思ってるんですけど、なんか、正しいと思うにあたって、はい、ある種ニュースとか、まあどういう情報ソースを持ってるかみたいなところっていうのが一つ大事なところかなと思うんですけど、最近それこそ、ニュースを得るとかっていうのにあたって、触れてるメディアって、特にまあマスメディア、まあレガシーメディアって言われてるテレビとかラジオとか雑誌で触れてるメディアとかってどういうのがあります、ポンさん。
そうですね。まあ、いわゆる世間のニュースをどう拾ってるかって話ですよね。
そうですね。まずは、そうですね。レガシーメディアにおいてね、言うと。
レガシーメディアを、レガシーメディアなんて言い方使ったことないけど、オレンジさんそれ、ツイッターかなんかで見る言葉なんですか？なんですか？
一般的な用語じゃないですか、もう。
いや、聞いたことないです。最近よく聞きますけど、うん、あれ、自分で使います？古い
昔はマスメディアっていう言い方をしてたんですけど、うん、そのマスっていうのが、マジョリティっていうか、大きなものと小さいものっていう比較対象として多分マスっていうことを言ってたんだと思うんだけど、それが今はウェブとかの方がむしろ市場規模としてはでかくなっちゃってるんで、そこを比較対象としては難しい。うん、まあ、見触れてる人も YouTube とかの方が今多いよねっていう時代においては、マスっていう言い方ができないから、かつて主流を占めていたメディアっていう意味で、テレビ、ラジオ、雑誌とかそういう、 旧来型のメディアっていうのはレガシーメディアっていう言い方をしてるんだと思いますね。
はい、ああ、なるほどね。まあ、俺ちょっとわかんない。直接触れてるのはやっぱり古いと言われるメディアの方が断然多いと思うので、あの、うん、YouTube が影響力がないって意味ではなくて、なんか、はい、まあ、レガシーっていうのはだから古い価値観に縛られてるみたいな、そういうことの象徴なのかな。
昔からあるっていう意味じゃないんじゃないですか、多分。
あ、そういうこと？歴史があるってこと？うん、あ、伝統的なってことか。なるほどね。テレビで言うと、僕ね、夜のニュースってほとんど見ないんですよ。その、報道ステーションみたいなやつとか、ニュース2、3とかは。だから、そこら辺は全然見てなくて、まあ、うん、それっぽい感じだったら、最近堀潤さんっていう、まあ、元 NHK のアナウンサーがやってる、はいはい、夕方6時からやってる、時計 MX ですね。うん、ライブジャンクションっていう番組。
はい、見てます。はい、
これは、まあ、流し見するのにちょうど良い感じと、あと、まあ、世界のニュースを、トピックとして取り上げてくれる、まあ、番組なので、まあ、なんか、ラフにニュースを見るにはいいかなって感じで見てますかね。
はいはい、僕も見てます。うんうん、
あとは、テレビだと、やっぱ、一応これも流し見ですけど、国際報道2024。次、来年25になると思いますけど、はい、とか、まあ、ワールドニュースとか、キャッチ、世界のトップニュースとか、なんか僕は、はい、国内のニュースで海外のニュースをなんだか見ちゃうような癖をつけているんで、そういうのを見るとかですかね。ほいで、あと、ラジオだと、セッションっていう、TBS でやっている、TBS ラジオでやっている、荻内紀さんがやっている番組。これは、まあ、結構聞きますかね。ポッドキャストなんかでも聞いたりとか。はい、うんうんうん。まあ、レガシーと言われる感じだと、それぐらいかしらね。はい。
雑誌とか新聞とかは読まない、見ない。
まあ、その雑誌の形とか、新聞の形では読まないです。まあ、だから、時々リンクの先で出てる、まあ、東京新聞の記事とか、いうのは見ますけど、はいはい、それをこう、うんうん、頭から見るみたいな感じは、ないから、それはちょっと最近反省はしてますけどね。なんかニュースを全部見るっていう価値観が自分に失われてるんだなってちょっと思ったりはしてますけどね。
うん、うん、うん。僕も大体一緒ですね。堀潤ライブ、堀潤さんの番組とか、キャッチ世界のトップニュース。国際報道って今どのぐらいの時間にやってるんでしたっけ？なんか、いつの間にかなくなっちゃって
る。BS の方でやってて、はい、で、それの再放送が深夜の2時ぐらいからやってるんじゃなかったかな？総合でですね。そう、だからまあ、どちらか好きな方をご覧くださいということだと思いますが。
あそこら辺って重なるんでしたっけ？世界のトップニュースと国際報道とワールドニュースって扱うものって結構重なるイメージですか？
ワールドニュースはどちらかで言うと結構幅広く、やっていて、で、国際報道はちょっと特集っぽい感じですかね。時間があんま変わんないか。まあだから、国際報道とキャッチ世界のトップニュースは、まあ、やや被ってはいるので、前の夜にやったものを翌日の朝、キャッチがやってるから、まあ、どちらか見てればいいみたいな感じもなくはないですけどね。
うん、あの番組ちょっと多分共通するのかな、特殊だなと思うのは、ロシアが、国営放送で流してる番組とか、北朝鮮が国営放送で流してる番組とかに、これはなんかあくまでロシア側がなんか出してるニュースですとか、北朝鮮側が出してるニュースみたいなテロップっていうか入れるじゃないですか。
はい。
あそこら辺のなんか見せ方とかなんか面白いなと思います。他の番組って多分あんまやってないですよね。民放のニュースとかでも、それこそ現地のニュースを、現地の国営放送の番組、映像を使って流してたとしても、あんまりやらないから、なんかあそこら辺、なんか面白いなと思いますよね。
うん、もう紛争が、まあ、侵攻が始まってから、ウクライナ侵攻が始まってから、結構早々に入れるようになってましたね。だから僕は、今ね、ウクライナのも入ってたりするんじゃないのかな。だからやっぱり情報、側の情報も、ウクライナでのニュースにも入っているような気が、うん、ちょっとごめん、適当だけど。うん、とにかく、発信者側の意向が色濃く出したいところ。まあ、北朝鮮なんかはわかりやすいんだけど、特にロシアっていうのは、まあ、前は普通に出てたニュースだわけですから、この辺は注意してみましょうというふうなことなんじゃないかなというふうに思います。
そう、まさにそのウクライナ側とかも後々から加わってきたみたいな象徴的で、それぞれが感じて考える正しさっていうか、これは正しさだと押し出したいんやーって思っているものを、それぞれが出しているものがある中で、なんかそこにおいてなんか僕たちが、どれを正しいと思うのか、そのロシア側が出してるのがもしかしたら部分的には正しいかもしれない、一部はもしかしたら正しいかもしれないみたいなものがあったりとか、ウクライナ側が出してるものを100信じるわけにはいかないっていうのはもう後々からのニュースの出方とかで分かってきたから、なんかそこら辺のバランスって僕らに試されてるよなみたいなところを感じたりするんですけど、そこら辺そのニュースにおける正しさみたいなものでポンさんがこう考えてることがあります。僕とかだとやっぱりいかにしてそのチャンネルを多く持つか、その自分とはその思想が違ったとしても、なんかこっち側で言っているこういう意見もあるんだ、見てこういう意見もあるんだっていう、いくつかのその一つの事象に対する意見を見に行って、でそこの中から多分これが正しさらしさなんじゃないか、まあ自分自身がね過去の経験上を信頼している人がこう言っているっていう要素も加えて、多分こういうことなんじゃないかなみたいなのを決めていくっていうのが最近の流れになってるんですけど、そこにおけるポンさん、テレビとかラジオとか聞いてる上、見たり聞いてる上で、なんかそれを正しいって思う判断基準ってどういうふうに考えてます？
これを正しいっていう基準はないんですけど、自分に戒めているのは、その感情がまとわりついているニュース、うん、もしくはそのニュースを聞いて感情が生まれちゃうときに、めっちゃ気をつけるようにしてますかね。
うん、なるほど、なるほど。
まあ、例えばウクライナの話を聞けば、いや、ひどいと、これは、こんなのはないって、怒りになんか、体が、まあ、覆い尽くされたり、まあ、ガザの方もそうですよ。これはおかしいっていう、なんか、憤りみたいなものを感じたときに、いや、待てよっていうさ、そういう冷静と言うべきなのか、なんかその感情を鼓舞されてるニュースっていうのが、だからさ、ここが難しいんだよね。その感情を鼓舞するニュースっていうのは、例えばその、昔石油まみれの鳥の写真とかさ、銃弾に倒れた、まあ、ロバート・キャパンみたいな、そういう写真とかを見たときに、うーって心が動くじゃない、はい、ね、うん、で、それはとても重要なことで、小さいニュース、世界の向こうのニュースを自分たちに届けてくれるすごい力なんだけど、でも今、その力を逆に利用していることとか、あと逆に言うと、過去ですら、そういう写真が本当じゃなかったみたいな話すらありますから、感情が揺れてるときこそ、そういうことを、バランスを取るなり、もしくは、なんか逆側を考えるなりをしないと、
うん、
でもね、もうもはやこの次の段階もあるんだよね。だからみんな冷静になろうっていう言葉が逆に武器にもなっているから、うん、だからここはなんか、まあ、もうめんどくさいんだけど、でも両方を常にパラレルで考えないといけないのかなと思います。
なんかそこで言う、その一番大事なのは現場の視点とか、まあ AI で作られた写真とかっていうのもあったりするから、実際に生で見た方がいいよみたいなところはあったりするんだけど、そういうところで言うと、冒頭に言ったその兵庫県知事選における、その最終盤のあの盛り上がりとかね、あれとか、アメリカ多分大統領選の現地でトランプの支持母体に行ったりしたらば、そこの盛り上がりにやられてしまうんだろうな、みたいな思うと、本当現地で自分自身が、見ること自体も、まあ、信用しにくいというか、うわ、盛り上がってるし、あ、この人正しいかもしれないって思った時に、いかにその自分自身のその、なんだろう、バランスみたいなのを保てるかみたいなのは、すごく難しいなと思うんですけど、ちなみに、まあ、さっきレガシーメディアっていう言い方をあえて分けるためにね、言いましたけど、その、まあ、ウェブメディアで、ウェブの媒体である YouTube とか Podcast とか、あと、ポンさんあんま SNS とかやってない印象なんですけど、YouTube とか Podcast とかってなんか見たり聞いたりしてるのあります？今。そのニュース収集にあたって。
そういや、だから TikTok とか Twitter とかでニュース見てるって感覚はあんまりないですよね。で、まあ、YouTube は割と結構見てる方で、はい、で、なんかほら気になるニュースとかさ、その検索をしてたりすると、
はい、
まあ、変な話だけど、BS のさ、
はい、
TBS の特集番組とか、
うん、
まあ、読売テレビ系とかさ、まあ、日本テレビ系とか、そういうふうなものの、まあ、短くコーナーだけカットしたようなもの をなんか眺めるとかはあったりしますかね。意外とそういうところでは当事者がインタビューに答えていたりするっていうのがあるので、うん、そういうのを見たり、あとまあ最近新興メディアと言われてるような形、あのだからリハックっていうさ、
はいはい、
テレビ、
はいはい、
元テレビ東京がやってた人の番組とか、はい、まあ見てるってこのね、見てるって言い方が難しいんですよ。そのだって地上波のテレビやったら毎週見てます、毎日見てますって言い方するけど、うん、リハックっていうまあ他のものもそうですけど、あとあの神保さんが言ったのビデオニュース .com なんていうのも。まあ、あの、時々見たりしますけど、はいはい、まあ、見てるっていうのは、その、状態的に見てるかって言われると、ちょっと、言い方が難しいので、必要な時に、あ、こういう意見もあるんだな、みたいな感じ。だから、ちょっとテレビと違って、入り込み方が僕は少し、僕の場合は距離を持って見ているんだけど、でも、うん、もしかしたら毎週見てるとか、毎日見てるみたいな感覚の人もいるし、YouTube ってね、うん、あの、更新されたら通知が来ますから、それを見て、はい、あの、がっつりどっぷり、そして書き込みとかしてる人とか見ると、なんかもう俺とは全然違う気もしちゃうんだけど、まあね、すごいこういうニュースをやってくれてここしかありませんみたいなことを書いてるような人もいるから、それはいろんなメディアでそうですけどね。うん、うんうん、あの特に YouTube ではそういうことの書き込みも見れるので、なんかそういう、あ、人もいるんだなっていうのをちょっと感じながら、はい、見てますかね。
個人媒体とか見てるんですか？それこそ中田敦彦さんとかね、選挙前とかになんかそれぞれの都知事選の候補者にインタビューとかしてましたけど、ああいうのは見てんよ、いない。
いや、だから YouTube らしいものっていうのはあんまり、そうね、少なくとも中田さんとかは、その選挙の件では全然見たことないですね。
僕も一回リハック試して、で見て、そのやっぱテンション的なもののギャップ、うん、それこそインタビューで、誰だっけ、村上さん、アーティストの村上さんに、村上隆さんか、にインタビューしてる映像とかは一応見たりしたんだが、
はい。
なんか、乗れないな、みたいなので、やっぱりそこら辺は僕の感覚が古いのか、いわゆる、ポンさんと同じように、YouTube 的な作り方、YouTube に最適化した作り方の番組はいかにもしかしたらそこに一流の正しさみたいなのがあったとしても、なんか、ね、前提として信用できないというか、そこで、なんだろう、ここの人たちが、だから、それこそ、まあ、もしかしたら今 YouTube とかにハマってる人たちがレガシーメディア、テレビとかにそれは信用できないと思うのと同じようなことが反転して起きているのかもしれないなとは思うんだけれども、なんか、結局 YouTube では、その、いかにアテンションを稼ぐか、その数値としてどれだけの人に見られたかとか、どれだけの時間見られたかっていう数値が、金銭的なものに直接跳ね返っていくものだったりするっていう仕組みがあったりするので、そこにおけるその盛り上げのためのある種の、まさしく盛るってことですよね。ことを、おそらくそれぞれの番組ではやっていたりすると思うので、そういうものを、なるべく落ち着いて、NHK とかはそういうことを基本的にはしないようにするじゃないですか。アナウンサーは落ち着いて説明するし、解説の人もなるべく落ち着いて、かつ、まあ、ファクトベース、データっていうものを蓄積した上で発言をするっていうことをしていたりするから、そこら辺の、なんか YouTube っていうのを僕は見れてないし、ポッドキャストにおいても、ニュース一応なんか朝日新聞のね、ポッドキャストとかあったりしたんで、それこそ僕、最近ずっと聞いてる聞き会、っていうラッパーの方とミュージシャンの方がやっているカルチャー系の、カルチャー系っていうか、まあ今のね、現実をいかにしてこう扱うかっていうところの、まあ、面白さ優位な感じのポッドキャスト番組も聞いてて、そこで、その、キック会会っていう番組がやっている、クローズドなコミュニティに、有料課金して僕は参加してたりするんですけど、そこで紹介されていたのが、朝日新聞の、神田大輔さんっていう記者さんが、ゲストに来て、兵庫県知事選について、現場でどういうことが起きてかったのか、みたいなことの話をしていたりして、それを聞いた経由で神田さんが出演してる朝日新聞のポッドキャスト聞いたりしたんですけど、でも結局多分そのニュース収集みたいな目的で見たり聞いたりしてるのはそれぐらいで、あとはそれこそ前と若林圭さんっていう元々とか今もか国庁舎というね会社で編集者やってる方が定期的にやっている YouTube の番組で基本的に音楽を紹介する番組だったりするんだけど、その中で、ヨガベスさんが日頃、現実のニュースについて考えてることとかを、ポコポコ話したりされるので、そういうものを聞いたりして、それで扱われてる、議題をもとに、なんかニュースを見に行くみたいなことをしてたりするんで、なんか、ポンさんとも近いようで、ちょっと違うのかもしれないですけど、僕、ニュースを集めるためにあんまり YouTube とか Podcast っていうのを使ってはいない。基本的には正しい、楽しいものっていうものを見たり聞いたりしていて、で、その話の流れで、それこそ僕が一番好きなフタシックスジャンクション2とかでも、社会情勢に触れることはあったりするので、それをもとに、なんか実際どういうことが現実で起きてるのかな、みたいなのを検索しに行くみたいなプロセスを辿っていることが多いなと思っている。あとは、まあ圧倒的にね、僕はツイッター X に依存している人間なので、そういうところでタイムライン流れてくるニュースとか意見とかっていうものを、まあいかに多角的に情報を拾えるかっていうところで、いろんな人のところを、まあ見に行くみたいなことの使い方をしてたりするんです。ですけど、なんかそこら辺におけるね、結局正しさ、もうツイッターなんて今アルゴリズムで特定の思想に、2、3時間あればなんか染められるみたいなことがニュースになってましたけど、なんかそういう仕組みをイーロンマスク作っちゃっているので、なんかそこら辺でやっぱりいかに X、 最近ミクシー2とかね、 SNS の選択肢もまた増えてきた。ちなみにポンさん、なんか始めたんですか、 SNS は。ミクシー2とかブルースカイとかやってます？
ミクシー。ミクシーに戻るよ、本当に。
ミクシーに戻ろうとしている。
いや、もう、お姉さんもうね、もう SNS やめよ、本当に。
まあ、ポンさんも別にやめてるから勝手にやめてくれればいいんですけど。
いや、そういう、あ、いいの？そういう、勝手にしてくださいみたいなこと言っちゃって。
全然いいですけど。何が悪いんだろう。
二人でみんなで喋ってんだから。勝手にしてくださいじゃないの。
それぞれは勝手にしていいでしょ、別に使う SNS とか使わない SNS とか。
そうじゃなくて、うん、だってその SNS っていうふうなもの、うん、まあ難しいな、なんかちょっと宗教論議みたいな感じがしますけど、いや、だから俺さ、その冒頭から正しいかどうかっていうことを言ってるけど、
うん、
正しいっていう言い方と、正しさっていうのはちょっと違うと思うわけ。
ほうほうほう、面白い。
だから事実がどうかっていうふうなことですらも僕は玉むしろな面があると思うんですけど、自分、それは正当性がある、なんか正しさがあるんだっていうふうなことを言うときに、もうこれは無限に広がっちゃうわけですよ、多分。
うんうん。
だからその本当はこうだっていうことがあるんだって思うことが、もうもはやリスクなんじゃない、リスクっていうか、なんていうか宗教的なものというか、まあ宗教とは違うな、なんかその。これが正解だっていうふうに凝り固まっちゃう。固まっちゃう感じっていうか。なんかそういうことを生み出すんじゃないかなって思うから。
でもそれは、まあ、ニュースに限らずですけど、それでなんか全部ぼやっとしたままだと、なんか、なんだろう。結局自分、だって現場っていうか実際にその問題の当事者にいたとしたらば、どちらかを正しいと捉えないと進めなくないですか、うん、自分が、例えばなんか。
二択ができるものだったらいいよ。うん、でも二択じゃないものもあるし、だから、あと、これが正解かどうかわからないけど、でもそちらを選びましたっていうふうな責任の取り方もあると思うんです。正しいかどうか 100% わからないけど、うんうん、僕は 60% だけど、こっちを選びましたっていうふうな選択肢もあると思うから、正しさが100あるからっていうふうな前提がないと動けないっていう言い方をしなくても僕はいいのかなと思ったりはしますけどね。
まあ割合でどっちが上っていう方にしてるっていうのはもうすでにそこにジャッジをしてるような気もしますけどね。6割とかって、50-50 だったらまたそれは違うかもしれないけど。
いやいや、ジャッジはするのよ。だからジャッジをしたっていう責任を負うことのが大事で、うん、それが何パーセントであるっていうふうなことに合理性があるって、まあ思うのはいい自由なことですけど、そこだけではないっていう気が私はするんだよな。
なるほど。ちょっとこれ、白熱しすぎてもう時間がなくなってしまったので、ここら辺にしますけど、まだね、多分議論できることはいっぱいあると思いますので、また話したいなと思っております。タネラジは、ライブ配信してるほか、配信もしております。Spotify、Podcast などでチェックしてみてください。気になる話もお便りフォームからお送りください。お相手は、カルチャー中毒者のオレンジと、
お天気さんポリンのポンでした。
タネラジ、また。